小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介しましたが、
はい、
まだまだたくさんメッセージいただいているので、今週もご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、ラジオネームしんごさん、男性の方からいただいています。ありがとうございます。番組の中で土地言葉による語りが紹介されるとき、先生は自分の土地言葉で語るということをよく言われます。言葉は人それぞれのものだから、自分だけの言葉で語っていいし、そうやって語ってこそお話も生きてくるというふうに理解していますが、私も全くその通りだと思います。ただ私自身はというと、ポッドキャストで聞いていく中で他の土地言葉の話が大好きになり、それを子どもたちに語ろうと耳で聞いて覚えていくときには、どうしてもその土地言葉ごとを覚えてしまいます。本来ならそれを自分の土地言葉に直すことができればいいのかもしれませんが、なかなか大変な作業ですし、時間もかかります。何より好きになったお話はその土地言葉での語り口も含めて好きになっている気もします。ぬかた美奈子さんが語る饅頭代持ってこいは大好きです。そこで子どもたちに語るときには、これは和歌山県の話で、そこの言葉で覚えたからそのまま話すよと断って語っています。その場合、その土地特有の発音、例えば大きなの木が木と毛の中間よりも少し毛に近いような発音なども含めて、なるべく完璧に近い形でコピーしてから語るようにしています。子どもたちはもちろんその発音にも気づいていて、ポッドキャストでオリジナルを聞いた時にも、ここ木じゃないんよねと合点が言ったように話しているのが印象的でした。すごいですね。
面白いね。
先生が言われる自分の言葉で語るということからすると、かなり外れた語り方なのかもしれませんが、子どもたちも私自身もこのお話が、もっと言うなら額田美奈子さんの言葉によるこのお話が大好きで、定期的に布団の中で語って楽しんでいます。他の土地の言葉に親しむという意味においても少しは意義があるのかなと思いますが、小沢先生はこのような語りをどう思われますかといただいています。
面白いメッセージ ね。これ僕はいろんなこと考えちゃうね。とっても面白いと思う。はい、まずは基本はね、この方おっしゃったように自分の土地の言葉で語る、あるいは自分の普通の言葉で語るのが一番いいというふうに思ってるのね。
はい、
だからいわゆる標準語で語らなきゃなんないなんて全然思わないんですよね、僕ね。
はい、
でまずね、言葉遣いなんだけどね、標準語という言い方には僕はすごい反対なんですよ。あれは標準じゃなくて、
はい、
共通語だと思うんだよね。
確か
に、はい、青森の人とさ、鹿児島の人でも分かり合えるようにということで共通の言葉にしてるだけであって、標準じゃないよね、あれはね。
そうですね。
そうでしょ。だから僕はまず言葉遣いとして共通語という言い方をする。
はい、
それからもう一つ大事だと思うのは、方言という言葉は僕は使わないんですよ。
はい、
あれはね、もう差別語だと思うよ、おそらくね。明治時代、はい、明治時代ってさ、日本がその近代化するためにね、いろんな外国のものを取り入れたわけよ。
はい、
でいろんな言葉を翻訳したわけね。例えば鉄道なんて今日本語で言うじゃない、
はい、
あれはドイツ語のアイゼンバーンっていう言葉をそのまま翻訳してるんですよね。アイゼンって鉄なのね、
はい、
バーンって道なんですよ。だその翻訳して鉄道でしたけど。
そうなんですね。
で明治時代ね、そういうふうに西洋言葉を日本の言葉に非常に切り替えてっているんですね。
はい、
で西洋言葉でそれぞれの土地の言葉のことをディアレクトっていうのね、
はい、
まあ、フランス語やドイツ語だとディアレクト、英語だとダイアレクトっていいらしいけど、それを方言と訳したんだろうね。明治時代ってさ、要するに中央集権国家を作ろうとしてみんなで努力したわけでしょ。
はい、
でそれだから中央に対して地方だということだったと思う。それで方言っていうふうに言葉にしたんだと思うね。
はい、
でそもそもだからそこにはさ、中央に対する地方っていう一種の偏見があるんですよね。だから僕は嫌いなの、使わない。 で僕は土地言葉という言葉を提唱してるんですよね、
はい、
それぞれの土地にある言葉、あるいは地域語でもいいけどさ、
はい、
わざわざ音読みしなくていいよね、土地言葉でいいと思うんだよね、普通の言葉で土地言葉って言ってるんですね、はい、でこの方はそれをキャッチしてくださったんだよね。
そうですね、
うん、自分の土地言葉で語るのが一番いいんだっていう、その一番大事な部分をね、
はい、
見事にキャッチしてらっしゃる。だけどそれをポッドキャストで聞いていくうちに、和歌山の方が和歌山の言葉で饅頭代持ってこいって話を聞いて気に入って、
はい、
でその言葉でやりたいと思うわけでしょ、
はい、
これすごい自然だと思うんだよ、すごい自然だと思うんだよ、
はい、
やっぱりさ言葉ってもちろん自分が生まれてから使ってる言葉もあるけど、ちょっとよその言葉への興味ってみんな持ってんだよ、
いろいろ、ね、ありますよね。
もっとはっきり言えば、僕ドイツ語の教師なんですけどね、はい、元来は僕はドイツ語に興味を持ったわけですよ、
はい、
僕は日本語で育ってんだけどドイツ語に興味を持って、でドイツ語の発音が好きになって、で歌も好きだったからシューベルトの歌なんか歌ってね、はい、これをドイツ語で歌ったらいいなと思ったわけです。それが始まりなわけよ。だからよその言葉に興味を持つってのは極めて自然なことだ、
はい、
健全なことだと思うんだよな、うん、だからそれが僕の場合はドイツ語に興味を持ったけど、この方は和歌山の言葉に興味を持った、はい、同じだよね。
そうです
ね、同じことなんですよ。だからそれで和歌山の言葉で語ってみたいと、お話も気に入ったからね、内容的にも気に入ったから和歌山の言葉で語ってみたいと思うのって極めて自然なんだよ、
うん、
だそれはそれでも全然気にしなくていいんじゃないか、やってみたらいいよね。
そうですよね、うん、
ただ絶対に同じにはならないよね。
あ、
それは覚えておいた方がいいと思うんだ、
はい、
絶対に同じにならない。和歌山の言葉をね本当に好きで真似してるつもりでも、和歌山の方が聞いたらちょっと違うと思うな。
あ、そうでしょうね。
それぞれみんな経験してると思うんだよ。鹿児島の人はね、テレビで西郷隆盛のドラマでさ、俳優さんが鹿児島弁みたいな言葉をやってて、はい、なんか違うよね、
うん
うん、それはもう違って当たり前なんですよ。絶対に同じにはならない、
はい、
同じになるためには30年ぐらいそこに住まなきゃならないじゃないですか。
もうその土地の言葉ですからね。 そこにいないと住まないとわからない。
そうだから多少違ってもいいよ。でもこの方のおっしゃる和歌山のその特に向田さんが語られたお話が気に入って、はい、その発音が好きだっていうのはとってもいいと思う。
そうですね、
なさったらいいよ。
また完全にコピーをするまで聞いて
ね一生懸命なん
て、ね、すごいですよね、うん、
ただ面白いね、そのね大きなの木がね、はい、木と毛の中間より少し毛に近いような発音になってるって、このあたりよく聞き取ってらっしゃるわけよね。
そうですね、
うん、そういうふうにほんのちょっと違うんですよね、
はい、
少しずつ子音もみんな違うし母音も少しずつ違うしね、それちゃんと聞き取ってらっしゃる。でもそれは聞き取って違うことは分かるけど絶対真似はできない、
はあ、
それが土地言葉というものよ。
なるほど、うん、でもそこにやっぱり興味が出てきますよね。
そうそうそう、それで子供たちもそれ聞き分けたりするからね、
はい、
子供は敏感だからね。
そうですね、そう
だから聞き分けたりするわけよ。
もう数回聞いただけで覚えてしまうという、うん、
そういうことね、
うん、
だからこれとっても面白いメッセージだと思うよ、
はい、
で多少違っても好きならどうぞやってください。ただその時私の本当の土地言葉じゃないよ、でも私が和歌山の言葉が好きでやってんだよっていうことは鮮明にした方がいいよね。
ちゃんと伝える、
そうそう、ちゃんとした方がいいね、
はい、
いわば好きで惚れてやってるわけで、そのとこはっきりしておいた方がいいね、
はい、
そういう方いるんですよ。例えばね、岩手県の遠野というところにね、
はい、
鈴木幸さんという素晴らしい語り手がいらしたのね、はい、僕は20年ぐらいお付き合いさせていただいたんですけど、その方の発音が良くてね、すごい強い岩手弁なのよ、遠野言葉なんだけど、
はい、
でも話も面白いもんだから、それが良くて良くて一生懸命覚えて語ってるって人もいるもん、
う
ん、絶対に同じにはならないけどね、それはもう覚悟の上でも好きですからやらせてもらいますってはっきり断って語ってるって言ってた。彼女はいいよね。
そうですね、その好きっていう気持ちがじゃあ大切ってことですよね。
そうそう、それが大切、それが大切よね。それが大切だし、もう一つは言葉は絶対に真似はできないと、はい、同じにはならないということよね。
そうですね、うん、
それは知ってた方がいいと思うな、
はい、
う
ん、でも子どもたちももうそれをねちゃんと分かってるようなね気もしますしね。
そうそう、
すごく素晴らしいなと思いますね、
うんうん、思うよ。だからね、外れた語り方だと僕は思わない、
はい、
僕が言うのは自分の言葉を大事にしてくださいって言ってるんであって、あの言葉が好きで好きでしょうがない、 これは僕あり得ると思うから、はい、それはなさったらいいというふうに思うな。
そうですね、うん、ぜひ続けていただきたいですね。
そう
よ。そう。はい、慎吾さんありがとうございました、うん、ではもう一つご紹介したいと思います。続いてはですね、ちょっとお名前がないんですが、先日の放送で子どもの心の安定には同じことを繰り返す、知っているものにまた出会うことが必要だとおっしゃっていました、うん、僕は今21歳なのですが、新しい音楽や本に興味を持ち、聞いたり読んだりしてはその行為だけで満足してしまいがちです。放送内で18、19の子たちを見るともう治らないとおっしゃっていて、もう治らないのかなと不安になってしまいました。今からでも繰り返す読書体験などをすれば安定した心の持ちようは得られるのでしょうか、というふうにいただいています。
うん、
はい、
あのもう治らないっておっしゃってるけどさ、でもこの今のメッセージではね、新しい音楽や本に興味を持ってるんでしょ、
はい、
それで聞いたり読んだりしてらっしゃるんだ。それはいいじゃないですか、
ね、
何にも治る治らないの問題じゃないよ、ね、はい、新しいものに興味を持ってれば、ね、興味を持たないと困るんだよ。
あ、そうですね、
興味を持たないで、僕が言ったのは興味とかなんかの問題じゃなくて、はい、ちょっとかじってはすぐよそ行っちゃうというね、興味はなんかの問題じゃないんですよ、
はい、
それはまずいよって言ったんでラジオでね、
はい、う
ん、この方のあれじゃないですか、新しい音楽や本に興味を持ち、極めてまともだよ、
ね、そして素晴らしいことですよ ね
素晴らしいことだよ、何にも心配することないんじゃない。だからもう治らないとか治らないとかそういう問題じゃないと思う、この方、
はい、
心配しないでくださいって言いたいな、
うん、ね、先生が言ったその同じことを繰り返すっていうのはまたちょっと違う意味で、
うんうん、そうですそうです、はい、子供が同じものを気に入ったらそれをずっといつまでも自分が満足するまで享受するというのは大事だよって言ったんであって、
はい、
この方の場合には新しい音楽やなんか興味を持ってるわけでしょ、
はい、
興味を持つってことが大事なんだから、
うん、
いいんじゃないかな。僕が言うのと当てはまらないと思うよ、これは。
そうですね、
言うのに当てはまらないと思う。
なんかちょっと心配になってしまったんですか ね。
そうかね。でも最後に書いてらっしゃる、今からでも繰り返す読書体験などをすれば安定した心の持ちようは得られるのでしょうかって言ってらっしゃる、はい、そこにちょっと不安を感じてるのかなっていうのも思うんだけどね。
あ、
わざわざ繰り返すんじゃなくてさ、
はい、
僕が言うのは自分が好きになったものに没頭してやっていけばいいということであってね、
はい、
だからわざわざ繰り返さなきゃならないというふうに思わなくてもいいんじゃないかな。興味を持ちっていうのはそこが大事なんだよ。興味を持つか持たないかというのはね。
じゃあその興味もないけど、その無理に読書体験を繰り返しても、うん、そうそ
う、あんまり意味がない ね、
意味がないってことですよね。そういうこと
ですね。興味を持つってことは大事なんだから、心配なさんなんでいいんじゃないかなと思う ね。
そうですね。非常になんかあの心の安定とかを非常に考えてらっしゃるのかもしれないですね、
う
ん、
そうかもしれないね。そうかもしれないね。
心の安定をその保つにはどういうことがいいんですかね。でも先生、
心の安定ってのはこうすれば心が安定しますよってことはないんじゃないかい。
あ、
座禅を組めばいいっていうふうにも思わないしね。いや、座禅いいと思うよ、もちろん、
はい、
座禅を組みたい人はなさればいいと思うし、そうじゃなくて一生懸命野球の素振りをやって腕を上げるっていうことだって心の安定になるんだから、その心の安定っていうことがどっか別にあってね、
はい、
これが心の安定状態ですよみたいなものがあって、それを手に入れなきゃいけないっていうふうに思わない方がいいと思うんだよ、
はい、
心の安定なんていうことは言葉はあるけど、
はい、
これがそうですよってものはないわけだよな。
はい、
ねえ、とらわれない方がいいと思うな。
言葉にとらわれすぎてるっていうところもあるのかもしれない。
そうね、もし心配するとすれば、はい、その安定した心の持ちようっていうものがあるっていうふうに思ってらっしゃるとしたら、そっちの方が問題かもしれないね。
あ、なるほど、
うん、なんか言葉でよく言うからさ、
はい、
そういうものがあるように思っちゃって、で考えてみたら自分はあんまりそれがないからと思って心配になっちゃうってことあるかもしれない。
そうかもしれません、
うんね、それとらわれない方がいいんじゃないかな。大事なことは何かに興味を持って面白いなと思ったらそれを好きなだけやりゃいいんだよ、勝手に。
はい、
旗から見てなんであんなものと思うけどさ、うん、やりゃいいんですよ。
あ、じゃあもう自分が興味あること、楽しいことをもう思う存分やっていいっていうことですね。
そうですよ、僕はもうそれ以外ないと思うよ。
はい、
だって旗から見たらさ、あんまり価値がないことに熱中してるっていろいろあるじゃないですか。人様のこと言ったら悪いから自分のこと僕なんて、
はい、
20代の頃から昔話に興味持ったらまだやってんだぜ、 この年になって、はい、もうそれはもうしょうがないよ、それが好きでやってんだから。でそれはもし言葉で言えばだよ、言葉で言えばそれによって僕は心の安定を得てるのかもしれないね、
はい、
でもそれは心の安定を得ようと思ってやってんじゃないしさ、要するにとりあえず好きだからやってるだけなので、それだけでいいんじゃない。
そうですね、う
ん、あんまりいろんなこの分析的な言葉で言わない方がいいよ。
ああなるほど、ね、ああでもそうやって先生に言っていただくと、なんか心が軽くなるような、
ね、まあね、
感じがします。うん、
僕みたいにバカみたいにやってるからね、本当にもう長いことやって、
でもそれをもうずっと貫いて
貫いてっていうか他にしようがないもん、
今までずっと研究されてますからね、うんう
ん、とにかく自然の成り行きがいいんじゃない、うん、人生、
はい
ね、自然の成り行きがいいですよ。どっかでいろんな出会いがあるわけだし、
はい、
で気に入ったらとことんさ飽きるまでやることだよ。
あいいですね、
と思うな、うん、子供たちもみんなそういうふうに育つようにしてあげたらいいと思うな、
うん、
あまり育ってるなんて思わない方がいいんだよね。
あ
育ってるって言うとさ脇の力が入るじゃない。
入ります ね、
ねと子供にしてみればさ靴履くのもゆっくり履きたい子がさ早くしなさい早くしなさいって言われるとなんか落ち着かないよね、
はい、
それこそ心安定しなくなるじゃない。
そうですね、靴早く履きなさいって言っちゃいますね
言っちゃいます
言っちゃうなそうですね、その子のペースがねありますからね、
うんうん、まあそうね、
うん、
だけどみんな一人一人持ち味違うんだっていうのは基本だと思うな、
はい、
親と子だって別人格だからね。
そうですね、ついつい忘れてしまいそうになります、うん
ね、そうだけどね、うん、だから安定した心の持ちようっていうのは、
はい、
僕はあんまりその言葉にはこだわらない方がいいと思う、う
ん、そこかもしれませんね、
う
ん、
安定した心の持つなんていうのがどっかにあると、
はい、
置物として置いてあるなんて思わない方がいいよね、
うん、自分でちょっと悩みを作ってしまってるっていうところもあるのかもしれないです ね、
それね、
はい、
真面目な人ほどそういうふうになるかもしれないね。
あそうですね、
先生が言った言葉一言ね、その安定した心を持ちなさいなんて言われたらそれが真面目な人はさ、
はい、
それがどっかにあるような気がしてそれを手に入れなきゃならないと、はあ、その手に入れるったって別に物があるわけじゃないから、はい、手に入るわけがない、そうすると逆に心が安定しなくなっちゃうってことがあるかもしれないね。
もうそうですね、うん、先生、うん、いやその言葉はなんか救われます、
う
ん、あこの方ももう何の心配もなくていい、うん、ということですね。
そう思うよ、うんはい、新しい音楽や本に興味を持って聞いたり読んだりしている、うん、ああいいじゃないですか、はい、って僕思うな。
そうですね、
うん、
どんどんね読んで聞いていただきたいですね。はい、ありがとうございました。今日は先週に引き続きリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介しました。もう一つだけいいですか、うん、先生、
はいはい、
ねんねこさんからいただいています。実家の94歳の母の世話をしながら2人で聞いています、
うん、
午後のひとときほっとする時間です。子育て真っ最中の娘にもお昼休みに聞くように勧めました、
うん、
これからも楽しみにしています。みこママも頑張ってと。
おそうだそうだ、
ありがとうございます、うん、これ3世代で聞いてくださるとすごく嬉しいですね。
嬉しいね、
あこの方は福岡の方なので、
あそう
な午後に、ね、聞いてくださってるんでしょうね。
あそうかそうか、
はい、ね、わ嬉しいです ね、
いいですね、ありがたいね、嬉しいですね。
ぜひこの娘さんも、ね、聞いていただきたいなと思います。
そうだ、ね、本当そうだね、
はいはい、先生ではですね来週のテーマは何しましょうか、う
ん、僕今年88歳になったんですよね。
そうですよね、うん、米寿、
米寿なんだよね、
おめでとうございます。
いや自分じゃ全然自覚しないんですけどね、はい、計算するとそうなるんですね
そうですね
計算するとそう、はい、なもんだからちょっと子供の頃を振り返って聞いていただこうかななんて思って、
はい、あら
でそれ一つはね僕の子供の頃って何て言っても戦争中ですよ。この平和の日本とは全く違った世界だったよね、
はい、
そのことも含めてなんだけどちょっと聞いていただこうかなと思っているんです。
ぜひよろしくお願いします、うん、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。